まあ、話は本筋に戻して、でまあ、だからそのどこまでがその彼あのサムラゴーチの作品でどこまでが新垣の作品、新垣さんの作品かっていうのが結構曖昧なんですけど、うん、でまあ、作品の後半、まあ、このフェイクっていう作品の後半部分は、そのどこまでが本当 にあのサムラゴーチさんはどの程度曲が作れるのかっていうのを追求に
移ってくるんですよ。そうですね。まあ、終盤にその
まあ、そのちょっと転換点になるシーンがあって、前半部分で、まあ、いろんな、フジテレビだったり、うん、共同テレビとかの、まあ、記者の人が来て取材とかするんですけど、まあ、なんか作品の後半部分 その障害者としてのサムラ・ゴーチに関する問題から作曲者としてのサムラ・ゴーチの転換点として、まあ、外国人記者が取材に来るん
です、ね、
その部分が結構そのじゃそもそも作曲者としてあなたはどうなのっていう追加、うん、追求というかその作品の方向性の転換の多分きっかけになってて、
アメリカの記者でしょ、あれもだからすごいんだよね、その外国人インタビュアーが英語で言ったのを一緒にいる外国アメリカ人の翻訳者が翻訳したのをサムラゴーチの奥さんの香里さんが手話でサムラゴーチに伝えてサムラゴーチさんが喋るっていう、なんかもうわけわかんない、もう
それすごいことになって
ます、ね、もう翻訳の連鎖みたいなのが4人で翻訳 し合ってるっていうすごいシーンがあるんですけど、
まあなんかその取材シーンがあって、うん、まあそこでまあ、いろいろ取材をしていくうちに、まあ、多分でも、日本人の、まあ、日本のマスコミじゃなくて外国のマスコミが取材に来るっていうところで、はい、多分、まあ、サムラ・ゴーチさんサイドとしても、もうちょっとその日本的 なんかその、
まあ、
視点じゃなくてもうちょっと違う視点からもうちょっとそのフラットに、うん、取材してくれるんじゃないかっていうのを多分入れて、うん、迎え入れた感じあると思うんですけど、はい、まあ、彼らが取材をしていく中で結構
確信っていうか、なんでみんなそれ言わなかったんだっていうことを的確に指摘していくんですよね。
聞こえるか聞こえないかっていう部分に構成するっていうよりは、うん、じゃあまあそれはいいですと、うん、あなたはじゃあどの程度作曲っていうのができるんですかっていうのを追求していくんですよね。でそこでそのサムラ・ゴーチさんは、まあ、自分がまあその共作で作ったとされる曲に対して、うん、どの程度関与したかっていうのを示す証拠として、うん、自分がその曲の構成について書いた文章と図みたいなものを持ってくるんですけど、
すっごいびっしり書いてある図、文章とコンセプトみたいなの書いてある、ちょっとなんかもうあまりに字が細かすぎてちゃんとは読めなかったんですけど、それと図、なんか本当に楽譜でもないんだけど、うん、こうチャートっていうか、こうなんか流れがあって、0分00秒始まり、なんとかのなんちゃ
ら何々風みたいな、まあなんかこうバッハ風とか で、まあ、こんなバカみたいに書いてないですけど、うん、バッハの何々風とか、ここはショパンの何々風で、うん、みたいな、ここはこんな感じでみたいな構成と、あとなんかこうよくわからないけど波線グラフのような、
まあ、心電図みたいなね、
心電図みたいな、
何分でこうなるみたいな、あれが何を表してるのかよくわかんないけどね、なんか盛り上がりってことか、
中二感が
だからあそこは素晴らしいんだよね。やっぱサムラ・ゴーチさんってこれ本当言い方悪いけど、いい意味で本当に中二病みたいな、こう絵に描いたようなキャラクターキャラクターしてるじゃないですか、はいはいはい、っていう人が本当にこういうなんか僕たちが作曲とかできなくても中学生の時に書くじゃないですか、俺の書いた詩とか俺の書いたコンセプト、超かっこいいアルバム1曲目には何や1曲で、ここでちょっとバラードが入ってみたいな、そういうのの本当にもう完成形最強バージョンみたいなのを自分からこうドヤ顔で提出してくるっていう、まあ名シーンがあって、まあサムラ・ゴーチさんちょっと挨拶にいられないシーンの一つであると思うんですけど、
まあ、なんかでそこに関しては、うん、でもなんかそのこういうコンセプトで、うん、こういうテンションでだいたいこういう感じなんだよっていうのが書いてある紙ではあるんですけど、うん、まあ、具体的にその音符だったりとか
メロディーとか
楽譜は一切書いてないんですよね、うん、でまあなんかそれを出された外国人記者はやっぱり当惑するわけで、うん、いや、
まあ、これは分かった
と、まあ、分かったんですけどあなたがその作曲するときに新垣さんにどのような形で
出力させるっていうかね、
曲こういうメロディーでやってくださいっていうのを伝えてたんですかって次、うん、まあそれはまあテープとか、まあ、あとキーボードで、まあ、なんとなく軽くやったりとかって、う
ん、
まあ、
割となんか口ごもりがちになってくるんだよね、
あまりこう明瞭にこういうふうに伝えてたんですっていうんじゃなくて、うんうん、いざなんかその具体的にじゃあその自分の中のコンセプトっていうのは分かったんだけど、うん、それをじゃあどういうふうな形にして新垣さんにそのメロディーとして伝えてたんですかっていうのを、まあ、なんか それまでの新垣さん、あとサムラ・ゴーチさんの主張を聞いてると、なんとなくこの部分部分のメロディーとかはある程度考えてて、うん、まあ、それをつなげたりとかその 構成とか曲全体 の, あの構成とかそのどういう編成で演奏したりとかするかっていうのはやっぱり聞こえない部分があるから、そこの部分は新垣さんにやってもらってたみたいな感じがあったんですけど、まあなんかでもじゃあどういう風にそのメロディーとか伝えてたんですかって言われた時に、まあなんかまあキーボードの時もあったしみたいな、ちょっとなんか
結局あれ何言ってるのかよく分かんない、
要領を得ない。でまあそこで外国人記者の人がまあまあじゃあちょっと具体的にあなたにまあここで演奏してもらったりあのしてもらうのが、まあ、あなたが実際にそのメロディーを作曲してる場所っていうのを見せてもらうのが一番の論より証拠になると思うんで、それやってもらえませんかっていうふうにやると、今ちょっと家にキーボードがないと、キーボードがない、
仮にもまあ音楽家だったらまあ1台ぐらいね、
なんか楽器とかね、まあキーボードじゃなくてもいいですけど、何か
そうそうそう、
まあ、僕作曲とかしないんで分かる、うん、作曲とか武木さんしますよね、
まあしまってありますけどねキーボードいやだから僕みたいなゴミ人間ですらキーボードとかギターとか1本や2本あるじゃないですか、はいはいはい、全くあの家に楽器っていうものはないんですよね。
なんで楽器がないんですか、
なんでキーボードないんですか
っていうのを外国人記者が続けそうで、それに対してすっごい微妙な長い間があって、うん、で佐村浩一さんはその通訳をしてくれてる奥さんの顔を見て、すごい長い間があった後に家が狭いから
捨てちゃったって言った
んだけど、あ、捨てちゃいました、え、じゃあなんで捨てたんですか、でその後にすごい眺めがあって家が狭くなるから、
でもその家狭い家ではないんだよね、あ、マンションの家で、あ、前の家がねみたいな感じ
で、だからそれはすごいギャグで言ってるとかじゃなくて、そうそうそう、本当になんで家にそういえばキーボードがないんだろう、うん、そっか、家が狭いからないのかってなんか思い出したかのように言っていて、うん、なんかそこであれってものすごいやっぱその作曲者としての佐村浩市さんっていうのに対する疑いが強くなっていくわけですよね、
揺らいでいくよね。
でまあそのまあなんかそこで、まあ、見てる側も、まあ、なんか前半部分での障害者耳が聞こえない云々に関しては佐村浩市さんを、うん、その信じるようになるんですけど、後半部分の作曲者としての彼に関しては疑いを持たざる
得なきゃなんないですよね。
でなんかそのやっぱりあのこう音楽に関わらず表現することは、うん、例えば音楽作曲だったり、うん、まあ、あと小説で物語を書いたり、はい、漫画を書いたり、映画を作るとかでもいいですけど、なんかそういうクリエイティブって言われるようなものをやるときに、うん、多分2種類人いるじゃないですか、はい、2種類っていうか、まあ、これは結構まあそういうことをやったことある人なら、まあ、
大きく分けて2種類ってことだよね。
なんかその本当にそれ例えば漫画だったら漫画が好きで、うん、漫画を描かずにいられないっていうタイプの人と、そうじゃなくて、うん、漫画が好きだったり漫画を描くことが好きなわけじゃなくて、漫画を描いてる自分が好き、漫画を描いてる自分を見てほしいっていうタイプ、
ね、僕は校舎側の人間です。
僕も校舎側の人間です。
僕バンドとかやってますけど、別にギターとか弾くの超嫌いだし、なんかバンドとか合わせるのとか、 なんか持ち運びとかめんどくさいし、ライブハウスとか怖いし、でもバンドマンでいるってなんかかっこいいからバンドやっています。
まあなんかそこも別になんか明確に2つに分けられるわけじゃなくてまあなんか俺も多分どちらかというと校舎側の人間で、うん、なんか僕も学生時代映画とかちょっとなんか撮ってみたりとか、いろいろまあ、なんかしてみたりとか、文章とかカタカタ書いてみて途中でやめたりとかってこと今でもしてますけど、なんかやっぱそういうのって文章を書きたいから書いてるっていうよりも、書いてる自分が好きだったり、書いてる自分を評価してほしかったり、
そうですね、
何かその文章だったり漫画とかを書いて、それを人に見せることによって何か影響したい、
もちろんです
、他人に対して影響力を持ちたいっていう結構横島な部分って、
そうですね、これを作ったのは俺やでみたいなのが欲しいんですよね。
下心って絶対あるじゃないですか、まあ、このラジオ撮ってるのも実際そうで、
そうですよ、毎回最初名乗るのもそのためですよね。
そう、俺がラジオ撮ってる自分っていうのを見てほしいからやってたりとかする、
うん、そうだからすごい僕悩んでるんですけど、僕あの他のこのラジオ出てる人に比べてツイッターで毎回書いちゃうんですよ、はい、俺が出てるラジオやってるよ、今人気みたいな山田君とか全然書かないでしょ。でも僕も本当にもう自分見てほしくてしょうがないんで、僕とか本当にこのラジオの中でも本当にもうウジ虫みたいな、こう何あの一番こうなんかお前つまんねえのに大声で喋りやがって、まあ、今まさにそうなんですけど、そういうなのに一番俺が声でかいみたいな
そんなことないです、
声でかい迷惑な大人、
そんなことないです、
他の人たちより3歳ぐらい年上の声でかい迷惑な知識があんまりない大人みたいな感じでやってる、
やめてください、
僕が一番ツイッターとかフェイスブックでめっちゃ書いちゃうみたいな
そんなことないですよ、はい、
そういう感じなんですよ、
ね、まあだからちょっとすいません、ちょっとなんか、はい、ちょっと自己批判みたいになっちゃって、はい、自己嫌悪みたいになっちゃってますけど、まあ、なんか要はでもその 本当にそれが作曲がしたくて、あ、話戻る、サムラ・ゴーチさんに関して言うと、うん、多分作曲がしたいっていうよりは作曲家としての自分っていうのを見てほしい、
うん、そうです、
ね、だその現代のベートーベンとしての自分を見てほしいっていう部分が強いんですよね、
はい、
だから多分彼はだからその本当に 100% で 100% 嘘で作曲してなかったと、これも結構曖昧な部分で、うん、彼としてはある程度曲の構成だいたいこんなコンセプトで、
通称中二ノート、
中二ノートにこんな曲を、ここまではベートーベンで、ここの後はバッハ的な盛り上がりでっていうのを
挨拶いられないでしょこんなもん出されたら
提出あの書いてるから、それが多分彼にとっての作曲ではあるんだけど、でもそれがやっぱ客観的に見た時に多分それは作曲じゃないんですよね。
だからキングクリムゾンのメンバーにおける使徒イルミネーション担当みたいな感じで、なんだよ使徒イルミネーションだからコンセプターみたいな
感じ、歌詞書いてればまあ全然いいじゃないですか。でもなんか彼は別に歌詞を書いてるわけではなくて、本当にある程度のそんなこんな曲あったらいいなみたいなことを書いてるだけで、でも彼にとってはそれが作曲だから、多分彼としてはあの、まあ、結構そこって作り上げてっちゃってる部分ってあると思うんですけど、彼は最初単純に作曲家っていうものになりたい人だったんですよね。作曲家であるサムラ・ゴーチ、現代のベートーベンと呼ばれるサムラ・ゴーチになりたくて、でそのためになんとなく曲の構成みたいなものを書いて、
まあ、これも私たちの考えではです
って、ね、ですね、
真実がどこにあるかは分かりません、
ね、そんなあのハローバイバイの席みたいな、
えそんなだっけ、
あの真実はあなたの
やりすぎ工事、
やりすぎ工事みたいな感じ、あ、まあ、ちょっともうなんで脱線するんだじゃなくて、まあ、その彼の中ではそのこうわなびっていうか、こうでありたいっていうものになるために、まあ、こうなりたいな、なりたいな、なりたいなっていう強い願望があって、でそこに関してなんとなくあの近づくために最初コンセプトみたいなものをただ書いてるだけのものだったのが、だんだんと自分の中で、あでも俺は曲作ってる、コンセプト書いてるっていうだけだったのが、だんだんと自分の中で、まあ、それは世間の人たちがその、あの現代のベートーベンとか難聴にも負けずに作曲してるとかっていうイメージを作っちゃっていく過程ともそれは重なると思いますけど、だんだんと自分の中でその世間がその彼を現代のベートーベンってもてはやすのと、自分の中でその作曲家として曲が作りたいんじゃなくて、世間に対して作曲家としての影響力を持ちたい、作曲家としての自分を見てほしいっていう、
自意識ですよね、
自意識がどんどんその重なっていって、お互いに相乗効果のように高まっていって、その過程の中で彼の中でも最初はなんとなくやってた行為っていうのが、まあ、作曲、最初だからそのこんな曲あったらいいなだったのが作曲のような行為から、いつの間にか多分作曲っていうものの中で、多分自分をどんどん嘘の自己肯定をしていく中で多分そうなっていったと思うんですよね、だからそのサムラ・ゴーチさんっていうのは最終的にもうなんかその自意識が、だから彼嘘ついてないんですよ、多分自分の中では、
だ、ね、
まず、まあ、耳は聞こえないし、まあ、これはまあ本当ある程度聞こえないと思うんですけど、作曲家であるっていうふうに多分自分では思ってるんだけど、そこに関して、客観的に見た時に、でも彼はお前がしてる行為っていうのは作曲じゃないよ、さらに言うと、お前は別に作曲がしたいわけじゃなくて作曲家になりたかったんでしょっていう感じってのはすごい、ま
あ、すげえ意地悪な見方方面からするとそういう感じになっちゃうのかな。 でも俺思うんだけど、でもああいうやっぱコンセプト出すっていうのって確かにちょっと甘く見られがちで、何ちょっとなんか甘えた意見になるじゃん、なんか俺はこういうバンドが組みたいって言ってるだけのやつ、山田君、バシャマさんとビッグマウスとかも例に出してあげてましたけど、確かにそうやってバカにされがちで、その甘っちょろい風潮ありますよ、でもあれも曲がりなりにも一応創作活動ではあるから、一概にそれをなんかね、なんか違うっていうのも言っちゃっていいのかなと俺ちょっと思ったりもするんだけど、
でもなんかそれって別にサムラ・ゴーチさんに関して別に特別に彼が嘘つきで狂ってる人間だからそうなったわけじゃなくて、
誰にでも、
まあ、ある程度まあなんかその何か表現をしたいとか、なんか人前に出たいとかっていう人はみんな持ってる行為だと思うし、
僕もこのラジオとか自分で聞き直して、あこの面白い意見、俺が言った言葉からめっちゃみんな広がって喋ってる、あれ俺の意見みたいに思ったりしますよ、僕本当に気持ち悪い人間なんでね、いやいや、はい、
でまあなんかそのね、純粋に、まあ、それの表現をしなきゃいけないから表現をしてるっていうのがスタートの人と、まあ、なんとなくその 例えば漫画家だったら漫画家である自分を見てほしいっていうのがスタート位置だった人とかって別にどっちが不純だとかってそんなない気はするんですけど、まあなんかそういう見てほしい自分みたいな問題っていうのの自意識っていうのは佐村浩市さんにあったと思うんですよ。で、まあここに関してちょっと今まで話してなかったんですけど、結構この映画で重要なのってまあっていう、まあその作曲家わなび、わなびっていうか作曲家格好好きの作曲家になりたかった男、佐村浩市っていうのがこの映画のまあ中心で描かれるんですけど、それと同時に描かれるのはその彼と一緒にずっと一緒に生活してる香織さんっていう奥さんのことなんですよね。
最重要キャラクターですよね。
まあ要はまあ結構あのこの作品のまあ見た人はみんな思うと思うし、広告の宣伝とかもそうなんですけど、うん、結構まあこの映画ってその夫婦の話なんですよね。
そうですね、これあのチラシにも好きな人と見に来てほしい、これは二人の物語って書いてありますね。
まあそのまあ世間からまあその嘘がバレて、まあ、それがどの程度の嘘かっていうのは、うん、まあ、別にしてもある程度嘘はついていたとして、うん、まあ、嘘がバレて世間からこの大嘘つきが、この、 あの裏切り者がっていうふうにもう世界中、まあ 世間、まあ、その世間から、うん、あの総攻撃をされている佐村浩市さんのそばに、彼がいくら非難されてもずっとそばにいて生活をし続けるその香織さんっていう奥さん、はい、その二人の関係っていうのがやっぱりこの作品の結構重要な部分、その香織さんっていうのの存在がすごい重要だと思うんですけど、どうしよう、ラストシーンの話に
最初にそれ話した方がいいかな、最大のネタバレ、あのラスト12分って言われている、
はい、
カニョン君ネタバレするよ。
あ、聞こえてない、大丈夫ですね、はいはいはい、はい、了解です。はい、じゃあ、今から、チラシとか、広告とかで言われている、ラスト12分、この内容は誰にも話さないでくださいと言われている、
ブルース・ウィルスは死んでたってことですね。
なんすか。
え、シックスセンス。
あ、シックスセンス。その12分について今から喋ります。でも喋るので、その12分に関して知らないで見に行きたいっていう人はもうここでやめてください。ここから12分のことも含めた上で喋ります。
はい、はい、じゃあいなくなってください。
あ、そうか、見てないと分かんないです。はい、でラスト12分なんですけど、ラスト12分で何があるかっていうと、
まあそんな大層な話ではないですよ、ぶっちゃけ、ぶっちゃけね。
まあでもネタバレ、ま、ではネタバレっていうか、そのラスト12分によって何か作品の全体がこう今まで見えてたものが思いっきり見え方が変わるとかではないんですけど、まあ、でもラスト12分ってすごい重要っていうか大事なシーンで、まあ、どういうシーンかっていうと、まあ、ラスト12分までの12分っていうのは、まあ、いわゆるちゃんとドキュメンタリーで、まあ、一応その実際の佐村浩市さんの生活の中にカメラが入って、まあ、インタビューをしていくっていう感じだったんですけど、最後の12分って嘘なんですよね、思いっきり。
あ、そういう解釈
で、モキュメンタリーですよね。でそのモキュメンタリーじゃないですか。
あ、俺そこまでは考えてなかった。
本当ですか。まあ、ラスト12分っていうのは、今まで家にキーボードがなくて作曲をしてなかった佐村浩市さんっていう人が、うん、家に、うん、ある日その森達也さん、そのカメラを回してる森達也さんが、うん、佐村浩市さんの家に行くと、うん、家にキーボードが来てると、うん、で佐村浩市さんが作曲を始めるんですよね、
そのキーボードでね。キーボードの中に入ってる音だけでね、あれパソコンとかもなしに、キーボードの中の説明書を読んでるシーンから始まるの、はいはいはい、キーボードの。そのキーボードの中でシーケンスの作り方とか、だからあのキーボード1台で、あの特にこうパソコンのこう DTM ソフトとかなしに、キーボードだけでこう多重録音じゃないけど、なんかやってるっぽい感じはあって、
で部屋の中にこもって、ずっと作曲をし続けるんです、佐村浩市さんは、は
い、それこそファントムパラダイス の、 あの新垣さんがあのウィンスローが前半部分でやらされてたみたいな、こもって作曲っていう感じですよね。
でも彼は本当に窓も全部あの幕張って暗くなってる部屋の中でひたすら作曲を続けてる姿っていうのを森達也さんがずっと撮り続ける、うん、で最後の最後に佐村浩市さんは曲を自分で完成させるんですね、うん、一曲
交響曲みたいな、
交響、まあなんかあの今いないですけど、一緒に見に行った笹田くんっていう男が鬼武者っぽいねって言ってたんですけど、
鬼武者っぺい曲みたいな、
まあ、佐村浩市さん鬼武者の曲やってるみたいなんですけど、まあ、その曲を一曲完成させると、でその完成させていくまでの過程を森達也さんがカメラを回していくと、うん、でまあ、そのシーンは何かっていうと、最初その外国人記者の人が言っていた、まあ、 具体的にあなたが作曲していく過程っていうのを見せてもらうっていうのが一番の証拠だと思いますよって言っていたものに対する証拠なんですよね、うんはいうん、で彼は曲を一曲完成させると、うん、で最後その完成された曲を香織さんっていう奥さんと、うんまあ、カメラ回して森達也さんがいる部屋の中でこんな感じの曲ができたんだ聴いてくれって言って流すんですよね、うん、
バランスとかも確かめてもらったよね奥さんにチェロがちゃんと音出てるかみたいな、
まあでまあ、その曲が流れる中でその音楽を聴いている香織さんの姿と、うん、その音楽をその横で聴いている香織さん、うん、横で聴いている香織さんとあとその佐村浩市さん姿が、まあ、画面の中に映されてずっとその間ってずっとその曲が壮大な感じの曲が、うん、うわっっていう
流れ
もちろん本当壮大な感じの曲が流れるんだけど、うん、そこに映ってるのはマンションの一部屋の中の
世間からね散々
ボロボロにされた夫婦で別にそこに映ってるものって全然感動的でもクライマックスでもないんだけど香織さんっていうその奥さんがずっとその曲を聴いていて、うん、っていうラスト、まあ、その衝撃の12分っていうのがあるんですけど、うん、まあなんかそのラストシーンって何なのかなっていうふうに思った時、うん、僕はなんかそれってこの映画におけるこの夫婦っていうもの、うん、最後まで、うん、多分、これセリフで出てくるんですけどまあその僕がその新垣さんの僕ってこれ佐村浩市なんですよ新垣さんの記者会見によって、世間から非難されてお前は全然自分で作曲もしてなかったし嘘つきだったじゃないかっていう風に世間からバッシングされた時に、
はい、
今まで僕にいた400人の友達400人
キ
リがいいなみたいな、うん、ジャスト400人だったのか友達みたいな、まあ、最後どうでもよく、まあまあ、言っといて
Facebook とかで400人いたのかな
かもしれないですね
全員友達切ってっちゃったのかな
400人いた友達っていうのがどんどんいなくなっていったと、うん、で最後に残ってくれたのが奥さんだけだった多分、ねうん、それと、まあ、っていうのは、まあ、っていうことを言うんですけどっていうのは、まあ、どういうことかっていうとそれまでって多分その作曲者である佐村浩市見てほしい佐村浩市像っていうのを、うん、多分社会全体が受け入れてくれてたんですよね、
はい
それは見られ佐村浩市さん自身が見られたい佐村浩市像だった
し、
まあ、その自分の中で、まあ、メディアだったり大衆とその佐村浩市さんっていうのがある種共犯関係の中で作り上げていった、うん、その佐村浩市像
みたいなね
こう見られたい自分だったんですよ、うん、でその見られたい自分を世間が 見られたい見方で見てくれて惜しまず称賛をしてくれてたっていうのがそれまでの世界だったと思うんですけど、うん、それがその新垣さんの記者会見告白以降その世界っていうのが崩れて結局その新垣さんと香織さんっていう奥さん2人だけが住む世界の中に
グーッ、うん、佐村浩
市さんと新垣さんと暮らしたら大変ですね佐村浩市さんと2人でその2人がその佐村浩市夫妻が住む
マンション
にグーッて圧縮されていって結局その人間関係の最小の単位である、うん、
夫婦
あなたと私の2人だけ、うんになるじゃんね、であなたと私の2人だけになった時に世間はその佐村浩市さんっていうのに対していろんな疑いだったり、はい、疑惑の目っていうのを向けて誰もまあ新垣さんあでその佐村浩市さんはその作品の中でずっと あなたは私のこと信じてくれますか私の言ってることを信じてくれますか、うん、っていうのと悪いけど僕はあなたのことを信じることができないあなたが私のことを信じてくれてるのかどうかを信じることができないっていう人間不信に陥るんですけど、うん、唯一その香織さんっていう奥さんだけは無条件で、うん佐村浩市さんのことを信じてるんですよねそれはどの程度信じてるのかわからないけどやっぱり信じてるんですよで 彼女だけはその香織さんっていう奥さんだけは多分その作曲者である佐村浩市さんっていう、うん、多分もうズタボロに引き裂かれたその理想の自分が持ってる佐村浩市像っていうのは多分信じてあげてるんですよね多分香織さんも別にバカじゃないから、うん、それが本当かどうかは分からないんだけどある程度その夫婦っていう最初の単位の人間関係の単位の中では、うん、彼が 作曲家佐村浩市であるっていうことを信じてあげてるし、
はい、
彼が見られたい佐村浩市像の姿で見てあげてるうん、ですよね。で、それが別に俺は正しい愛の姿だとは思わないし、うん、その要はある種妄想の世界
に、ね、ある種本当にその部屋 でも部屋がそうであるように閉鎖的な考え方とも捉えるよね、うんうん、だって嘘かもしれないわけじゃん、うん、それをさ闇雲に夫婦だけだからって信じるっていう、ね、
なんかまあちょっと少し中断したんですけど、この映画っていうのは全体ほぼ80、まあ、70% ぐらいかの割合でずっと佐村豪一さんと香織さんが住んでるそのマンションの部屋の中だけで話は進んでいって、うんまあ、そこに、いろんな新聞だったり、まあまあ
取材の人が
来たりとか、が来る、うんでまあ、その部屋っていうのは、まあ、それは佐村豪一さん自身の、では明るい光とかがあるとちょっとめまいがしちゃうからっていう、あ、まあ、その聴覚の障害とは別である、まあ、症状を緩和するために部屋には、うん、
ガクトみたいな感じだね。
ガクトそうなんですか。
ガクトなんか強い光苦手とか言ってなかった。
そ
うバンパイアみたいな、
まあ、あんな吸血鬼みたいな見た目ですからね。まあその佐村豪一さんの部屋はだからその光が強い光に弱いから部屋に黒い幕が貼って
あ
って、
まあ、
カーテン
とかね。で、あと照明も割と暗めなんで、
暗め、部屋の電気は消してあって、うん、結構暗い感じの部屋で外からの光も極力入らないようになってて、うん、でっていう結構まあ閉じた世界なんですよね、うん、でなその中でその2人だけの部屋の中での話がずっと進んでいくんですけど、はいまあ、その中でその香織さんっていう人が、まあ、無条件というかそのある種妄想でもあるその作曲家である佐村豪一さんっていうのをの存在を信じて、でその姿っていうのをごっこだとしても一緒に、うん、あのプレイっていうかその、うん、一緒にそのそれを認めた上で
演じるじゃないけど
演じて、まあ、ある程度その彼が作曲できないっていうことはうすうす気づいてるにもかかわらず、でも作曲家である佐村豪一像っていうのをそのせめて部屋っていう本当に佐村豪一さんが追い詰められてたどり着いた部屋の中だけでは否定しないであげようっていう、うん、あの佐村豪一さんをあげようっていう言い方もあれですけど、はい、あの部屋っていう世界の中では佐村豪一さんを肯定してあげようっていうのは、まあ、それが正しいかどうかっていうのは分からない。なんでかっていうと、うん、それは正しいことか間違ってることかっていうとある意味ちょっと間違ってることではあるから、
まあね、
客観的に見た時にやっぱりその作曲してないのに、客観的に見て作曲って言えるほどのことをしてないのに作曲家である自分っていうのを保とうとするっていうのはやっぱり違うことだと、間違ってることだと思うし、うん、そこを指摘しないでその佐村豪一さんを、その作曲家である佐村豪一さんっていうのをずっとこうとしてその家の中で存在させ続けるっていうことはなんかいわゆる正しさではないと思うんですけど、うん、でもなんかそこにやっぱりその愛っていう言い方あれですけど、うん、夫婦の中だけで通ずる
あれ
あの人間関係っていうかその、うんまあ、この言葉も使いたくないですけど、うん、絆っていうのがやっぱりあるんですよね。
そうですね、
あそこにはなんかやっぱりその世間っていうか世界全体がある程度その批判をしたとしても、うん、それでも僕は、あ、私はあなたを信じますよっていうことがやっぱりなんかそのこの作品の中で描かれる夫婦であり、うん、美しい部分だと思っていて、それってなんか前半部分での結構あの劇場で笑いも起こってましたけど、うん、食事のシーンとかにもあのちょっと出てるなと思って、まあ、なんかその要は夫婦その2人の間だけで了解されてることがあるっていうことが、うん、ある意味その人間関係の強い絆だと思うんですけど、うん、まあ、前半部分の食事シーン
もうそこ行っちゃいますか。
あ、ちょっと
一番フェイバリットシーンなんですよ。
結構いいですね。
いや、その前にその後に起こること、
あ、でも一番結論だけど、いいですか、しゃべって。そのこと、食事のシーンで、まあ、奥さん香織さんっていうのがハンバーグを手作りで作って、はい、じゃあご飯食べようかって言って、うん、食べるんですね。いただきますって言ってご飯食事始めるんですけど、佐村豪一さんはハンバーグに手をつけないで、せっかく香織さんが作ったハンバーグに手をつけないで、
ね、
ずっと豆乳を飲むんですよ、うん、コップ一杯にコポッコポッコポッコポッコポッって言って、
そのコップ一杯もう本当にすり切りでなみなみに注ぐ、
豆乳を入れてそれを豆乳飲み干して、じゃ あやっとハンバーグ食べるのかなと思うと、また豆乳を取って、コポコポコポと、
またなみなみ入れ
る、なみなみ入れて豆乳を飲むと。でなんかやっぱそれ見てると、やっぱりそのあ、佐村豪一さんやっぱりその世間からいろいろ言われたりして、やっぱ精神的に参ってるから食べ物喉通らないのかなっていうふうにやっぱ見てる側も思うし、やっぱカメラ回してる森達也さんも多分それ思ったらしくて、うん、なんかハンバーグせっかく作ったの食べてないみたいですけどどうしたんですかっていうのを奥さんにカメラ向けて聞くと、ああってなんかその佐村豪一さんがあ、僕ね豆乳すごい好きなんですよ、
素晴らしいよね、
豆乳すごい好きで まず豆乳をこれ1本飲んでから、うん、食事に入るんですよね、うん、
1本で1リットルぐらいある
1リットルですよね
タンパク源取りすぎじゃねって感じですね
やばいだろ
みたいな。やっぱベストシーンですね。いや本当にやっぱ萌えキャラとしてのこう沢村浩一さんっていうのはあそこでもうバンって出て、はいはい、今年ベストガイやっぱ沢村浩一さんだなと僕思っちゃいましたね。
やっぱドキュメンタリー映画としてなんかやっぱりその人の生活に密着してカメラを回してるうちにどんな人でもなんかふとしたおかしさみたいなのが出たりして、うん、まあそこが結構ドキュメンタリー映画の楽しみでもあると思うんですけど、うん、結構それが凝縮されてる部分っていうのがそのシーン で、ね、でもなんかやっぱりその森達也さん回してるカメラってある種客観的な視点からすると食事の前に豆乳1リットルを飲むっていうのがおかしな行為なんですけど、やっぱりその夫婦の間では私のその旦那その守る沢村浩一守るって人は食事の前に豆乳1リットル飲む人だっていうのは日常としてやっぱりもう2人の間ではそれは自然なこととして受け入れられてるから、はい、やっぱりそれは全然変なことじゃないっていう、うん、なんかやっぱりそのシーンにもやっぱりその2人の間だけで通じてること、うん、通じ合ってることっていうまず、ね、絆、うん、やっぱりあそこのシーンでも垣間見えたと思うんですよ、うん、でそれがやっぱそのこの作品の、まあ、一つのやっぱり結末結論として最後その嘘か本当かっていうのは多分この作品の中で行ったり来たりすごいすると思うんですけど、うん、最後嘘か本当かいろその作品の中で沢村浩一守るっていう人に対していろいろ嘘か本当かってどの部分が本当でどの部分が嘘かっていうのは結局わからないんだけど、ね、最後に残ってる確かなものっていうのは、うん、香織さんっていう奥さんとその沢村浩一守るっていう人の間にはある種っていうかその二人の間には確かにその確かな信頼関係と絆があるっていうのは多分最後唯一残ったもので
そ, うだ、ね、
それがラストシーン の, その嘘かも嘘なんですよ、うん、演奏シーン僕は嘘だと思うんですよ、うん、だってそれまで楽譜も私は楽譜は書いたことないですって言ってる人で、うん、家にキーボードもない人があんな曲を書けるわけ絶対ないですよ。
いや俺それにちょっと思ってることがあってキーボード来た瞬間にさ、はい、その何最後は本当になんか作ってある曲をただこうできましたって流すのだから嘘かなって思うんだけど最初にある程度うまくさポロロンみたいなさめっちゃ弾いてるシーンがあってあそこ見たからあ普通に弾けんじゃんみたいな逆にびっくりしたんだよね。本当に弾けないもんだと思ったのになんか結構うまい感じでなんか本当に、まあ、本当一瞬だけど弾くから弾けんのかなと思ったから俺割とそんなあながちいやまあどこかは嘘は確かに混じってるだろうけどあながち全部が嘘じゃねえんじゃねえかなって本当に なんだろうそういううん、なんか見方しちゃいましたね、
うん、まあでもそれもでもそうっすよね。なんかちょっと今僕なんかこれ多分彼作曲できないですよ断言しちゃいましたけど、うん、やっぱりその部分っていうのもやっぱりその最後まで作品では明かされない部分っていうか、う
ん、だから本当に見方人によって見方は異なる作品には、うん、だからどこで自分の中のその見たリテラシーでどこにその自分の真実っていうのを置くかによって例えば山田君だったら最後のは丸々嘘で共同演奏を作ってるっていう見え方を見て、うん、見たわけだけど俺はもうちょっとなんかぼんやりもっともうフォーカス合ってない感じで、まあ、なんかちょっとは弾けるしちょっとは作れんだろうけどどっかしら手加えてたりする人がいるんじゃねえかなみたいなムードで俺は見てましたね。
なんかでもそのどれが嘘でどれが本当かって結局このフェイクっていう作品を見てもはっきりする部分って実はなくて、う
ん、あんまりない。
でもただでもその香織さんっていう奥さんと沢村浩一さんっていう2人の間には、うん確かに何かしらの信頼関係があるっていう、うん、その部分だけは、うん、
それもだから別に言語化できないその愛とかそういったものって言語化できないものだしたとえそれが嘘だとしても映ってるものは確かに美しいじゃんって思ったら本当になんかもう芸術とかそれこそマルキシウソである作り物の映画を見るときと同じ感情が生まれるんだねそこで。たとえ嘘だとしてこの二人の夫婦が例えばね仮面夫婦だとしても、うん俺は見てその映ってる2人 の, その愛 の, なんかそのやり取りみたいのはすごい美しいと思ってるこの感情は本物だよみたいなのねちょっとなんか臭い言い方になるけどそういうのこそが重要な映画なんじゃないかなっていう。だから真実が残る映画じゃなくてむしろ見てその見た我々に残るその気持ちこうであってほしいとか嘘であってもその視覚で得られた情報あの2人の夫婦とかそういうのを見た時に起こる感情こそが最後にこうギリギリかろうじて残る それこそが美しいみたいな映画かなって思うん
だよね。確かに、あの作品自体が本当か嘘かどうかっていうこともどの程度嘘でどの程度本当かっていうのが分からないから、うん、断言はしづらいんですけど、ただでもあの作品の中でこれは嘘か本当か嘘か本当か嘘か本当かっていう風な揺さぶりを散々かけた上で、でも最後あの作品の中においては、うん、とりあえず作品の中においては確かなものとして提示されるのがやっぱり香織さんっていう奥さんと、うん、サムラコーチ守っていう旦那の間には、うん、確かな信頼関係が何かあるっていうことは最後に提示されてて、はい、それが本当にあの映画の美しい部分、ね、
だから本当にその森達也さんがもういろんな本とかで言ってることだけど、うん、作品なんだよね。もうその嘘本当事実を伝えるそのジャーナリズムじゃなくて、うん、そのドキュメンタリー作品を、まあ、フェイクっていうのを見たわけじゃないですか僕たちは、
はいはい、
それと普通のドラマ映画っていうのにその隔たりないよっていうことを僕が今借りてるドキュメンタリー嘘をつくって本でも結構言ってるんですけど、はいはいはい、まさにそういうことが残ったみたいな感じのですよね。まさにだからなんか喋っちゃうと本当になんか分かってたようなことのが結論に残るんですけど、その話でしたね、
はい、まあじゃあなんか本論としては本論っていうかこの作品の結論としては、はい、じゃあ僕らが見たものとしてはそんな感じ、
う
ん、
あ一番最後の最後の一瞬で明かされるっていうかその
あそうですね、
あれオチは
最後の、シーンがその演奏彼がサムラコーチさんが作った曲、うん、
演奏シーンもおかしくて最初だもちろんそのドキュメンタリーなり の編集というのがなされてるんですね、
はい、
最初はだからそのキーボードがあると、
はい、
でキーボードのがつながってるそのスピーカーからそのできた曲が流れてるとそれをこうカメラのマイクで撮ってるちょっと音割れとかしちゃってる、はい、っていう曲で、まあ、そのサムラコーチさんと奥さんの香織さんを映してるそのままこうフェード画面がフェードアウトしていってそのままエンドロールに入るんだけどエンドロールになるといつの間にか曲もあの流れてるのをカメラのマイクで撮った音じゃなくてそのデータを直入れした音、
はいはいはい、
完成した曲がそのままこう流れてくるっていうのがいつの間にかこうフェードインするっていうその編集がなされてるっていうのがまず1個あるんですよ。でそれが終わった後に、まあ、最後にあのおまけシーンみたいなのがつくんだよね、はい
まあ、おまけシーン結構大事です。 あとそのエンドロールで言うと大事なのがなんかそのこの最後の曲自身がサムラコーチさんが作ったかどうかっていうのが曖昧だから結局僕とか、まあ、竹木さんもそうでしたよね、うん、エンドロール見ながらでも最後エンドロールで多分曲使われてるっていうことは誰が作ったかってエンドロール出るはずだってクレジットされるかなと思うんですけどやっぱそこクレジットされないから、うん、最後までそれは分からない。で、まあそのまあ、そういうエンドロールがあった後に最後森達也さんがサムラコーチさんにその演奏っていうか曲を聴かせた後のサムラコーチさんにカメラを向けて、うん、サムラコーチさん あなたは今僕に森達也に嘘ついてますか何か隠してることはありませんか、うん、っていうようなことを聞くと何もサムラコーチさんは答えない、
うん、いやな外人記者が来た時の沈黙みたいな感じのいやこれついてなか何逆についてなかったらついてないって言うはずなのになっていうので終わるんだよね。
だから結局最後の最後で結局何が本当に何が嘘かっていうのは分からない。でもなんか結局まあなんかこの映画見て俺が思ったのはやっぱりその2つのやっぱその大体のことっていうのはこれが正しくてこれが間違ってるとか
だから障害者さっき冒頭に言った障害者の
健常者
誰が障害者で誰が健常者
かとかっていうのってそんなはっきりと言葉で丸×みたいな感じで言えるものじゃなくて結構大体のことってその間 の,
そのグラデーションが曖昧な部分に存在する
存在してるっていうことででもなんかその中で確かなもの何を信じて何を信じないかっていうのって曖昧だけど信じるっていうことでしか何かしら確かなものっていうのが得られないんじゃないかっていうのがなんとなくこの作品のまあだったかなっていう気がちょっと僕はしますね。
なるほど。
はい。まあ竹さんどうですか。
ああそうですね。だから障害者っていう面でもその本当に虚実じゃないその100か0のとこじゃないもっと微妙な位置にあるところだし、うん、この話自体が嘘か本当かっていうのも本当に100か0かの曖昧な位置にあるから、うん、何も一概には言えないよっていうのはそういう感じですね。だからそうですね似たようなそのこの終わり方にすごい似てる映画っていうのがいっぱいあって、はい、僕結構なんかそういう似たような映画を見つけたよだけ言ってなんか、
はい、ちょっとここからじゃあプラスアルファでちょっと話したいことを話していく感じに、うん、はい、ね、していきたいと思います。
もうちょっと軽い感じでね。
はい、じゃあどうぞ。
結構最後に、
はい、
まあ結構そういう映画の系譜ってあるんですよ最後に、まあ、というまあ私ども話してきましたけどどこまでが嘘かは分かんないけどねとでプツって終わるって映画って結構あるんですよ、まあ、今までの嘘なんだけどね、
はい、
ちゃんちゃんみたいなおいおいみたいな肩透かし映画みたいなのがあって、まあ有名なんだとそれちょっと違うけど 羅生門ですよね。
あ、
黒沢明の、
まあ、羅生門はラストで
というより
はこの映画に近いですよね。
そう、うん、その物事の見方によって全然
一つの事件に関していろんな証言者っていうのが出てきて、うん、それぞれで言うことが違ってて結局どれが本当なのか分かんないっていう、
まあ、真相は藪の中みたいな。
真実っていうのは人によって見え方全然違うんだよっていう、う
ん、あとまさに同じくこれ確か町山智博さんとかのラジオでちょっと言ってたかな、なんかね、オーソン・ウェルズのフェイクっていう F4 フェイクって現代の映画があるんですけど、はいはいはい、それもあのオーソン・ウェルズってあの市民権のおっさんが、うん、なんかあの世界で起きた珍妙な事件、
はい、
あのなんだっけロン・ハワードじゃなくてあのディカプリオがさアビエーターで演じてた人、
ロン・ハワード
ロン・ハワードだっけ、あの、うん、超潔癖症になった
人、はいはいはいはい、
とかがなんかその珍妙な話を、うん、オーソン・ウェルズが喋ってそれにこう再現 VTR みたいなのがつくみたいな90分の映画なんだけど、はい、あれの映画も途中でこの映画は半分までは本当だけど後半部分は嘘だって言って、うん、それもなんか最後に、うん、まあ今まで話したの半分は嘘だけどねちゃんちゃんみたいな終わるし、あと去年一昨年ぐらいにあった、なんだっけサラ・ポーリーっていう人が撮った物語は私たちっていう映画も、はいはい、自分の母親のなんか出自とかちょっと複雑で自分のなんだっけ父親は誰かみたいなのを話探していく話だったの、うん、本当のその遺伝子上の父親は誰かっていうのを探していく行って一応結論みたいなものとか出来上がるんだけど最後になんかその大どんでん返しみたいな、いやまあでも結構いろいろやってたしね、うん、っていうなんか違うかもしれないよみたいな、なんか終わり方みたいな、うん、そういうまあ一連の作品があるんですけど、今回もまあそれに似た感じでしたね。
まあ、あとちょっと僕がちょっとこの作品を見てすごい近いなと思ったのが、インナービジョンっていう、はい、佐々木誠さんっていう監督が撮ってる作品なんですけど、それはあの実際に視覚障害者の人がまあいて、でその人がその映画を作ろうとしていると、
はい、
でも目が見えない人って映画とか見れないから映画作れないじゃないですか、でもその目が見えない人と一緒に映画を作っていくっていう作ろうとするっていう
過程を取ってる
過程を取っていくっていう、まあその話なんですけど、まあ結局作品の中で映画は完成まで至らないで、でもこれからも作品完成に向けて頑張ってこうぜみたいな感じの終わり方をするんですけど、でもそもそもその作品っていうのは別に嘘で、嘘でっていうのは別にそもそも別にその2人っていうのはまあ、作品の中ではもともと友達でみたいな感じで、うん、紹介されるんですけど、別にもともと友達でもなくてその企画のために出会った2人だし、うん、別に実際にその視覚障害者であるその主人公にそのカメラを回している佐々木誠監督っていうのは別に映画を本当に撮るっていうことではなかった、その視覚障害者が映画を撮ろうとしてるっていうフェイクドキュメンタリーを撮ろうとしてるっていう体だったっていう、うん、っていう作品だったっていうのがあって、うん、まあ、なんかそれに結構ちょっと近い感じっていうのがしましたね。なんか結構さまつな感じですが、
ね、
あとまあ
フェイクドキュメンタリーってまあ一大ジャンルありますけどね、
うん、まあそうですね。あと今回すごい思ったのが、まあなんかメディアって見にくいなっていうか、メディアって見にくいなっていう言い方あれですけど、
だからそれはしょうがない問題なんだよね。だからメディアっていうのはこれさっき山田君と話したけど、うん、本当分かりやすい、さっきも言ったと思うけど、はいはい、その分かりやすい形でしかこう分かろうとしないっていうのはメディアとそのメディアを持って受け取る我々こう視聴者側のなんかしょうがない部分であるから、うんうん、その障害者がそうじゃないかとかでしかやっぱこう語ることはできない、
なんかすごい作品の中でやっぱそのさっき部屋のこと話したんですけど、ね、となんかその佐村浩市さんが住んでるマンションって全部その窓が黒い幕で覆われてるから光が外からの光が入ってこなくて窓がないんですけど、唯一その中で窓的な役割を果たしてるのがテレビなんですよね。で
世界の亀山モデル立てられましたね
結構でけえテレビなんですねなんかその佐村浩市さん外の景色をそんなに見ない代わりにその大きいテレビをずっと暗い部屋の中で見ていて、
うん、まあ、この映画の中で切り取られてるのは自分がこう揶揄されてるような番組の録画みたいなのを見る
し、よっしゃいいのに見るんですよ、ね、
そうでなんかやっぱ本当に見え方っていうのを急にする人なんだろうね、自分がどういう風にバカにされてるかとか、うん、
まあ、
になっちゃう。
あの立場になったら確かにもしかしたら僕も見るとは思うんですけど、うん、まあ、なんかその暗い部屋の中で多分彼にとって唯一その部屋から出ないですから、うん、見える世界、窓から見える世界っていうのが自分の笑い物にしてる世界だけで、うん、っていう風に見てる佐村浩市さんをカメラが後ろから回すんですけど、うん、なんかその普段テレビでなんか新垣さんが出てきて耳が聞こえないふりとかするのを、
あの野々村さんとかもやってたこういう
こういうダンボみたいなね、あの
マゲイシンジみたいなね
大きくなっちゃったみたいな、うん、を、まあ、結構笑いながら、まあ、テレビとか当時映ってた時見てたと思うんですけど、それが 画面の中にある、まあ、ね、テレビが映ってて、それを見てる沢村浩一さん越しにカメラで、まあ、普通にテレビ見てるときは何も感じないですけど、うん、テレビを映してるカメラ
という映画
視点で見せられると、ものすごくそこで
映ってることが低俗で残酷で
悪意のあるものに見える、
ひでえなこれみたいな、
なんかそこでその新垣さんを対して、あの耳聞こえないですよそれじゃみたいなギャグを言ってる芸人の人とかが、ものすごく本当に嫌なやつに見えるっていう、なんかそれは新しい見え方でしたね。
そうですね。だ当時それ見ててもさ、この当時2014年時点であれ見ててもさ、普通にははみたいな、またそんなギャグ使ってみたいな感じだったのが、本当に悪いものとして見えるっていうのはありましたね。でまたさらにそこに、これさっき言ったんですけど、そのテレビ画面があると、はいはい、でテレビ画面を見る沢村浩一さんの顔のアップになると、メガネにそのさらにテレビ画面が映ってると、でさらにそれを私たちはこう映画で見てると、三重のスクリーンみたいになってて、そこであのガキつかに出た時のあの新垣さんがなんか鼻をこうカブトムシとかでつままれる映像みたいなのが出てるんですけど、それで見るとやっぱ三重にこうスクリーンを隔てるごとにやってることのしょうもなさというか、なんか低俗性でメディアってみたいなこうあの感じ
ありましたね。
こう浮き彫りになるっていうのがありましたね。
じゃあまあなんか他喋るか、
いやだからやっぱ、いや本当にもうまず
サマスの
簡単な話っていうか、いや僕はもう本当にあのズートピアとかもそうですけど、はい、難しい話したくないんですよこれ、
はい、今回は
いろんな人がいると、
はい、
いろんな人がいると、見え方も人によって違うぞと、真実も嘘も、まあ、よく考えりゃそんなもんはないのかもしれないと。ただでも今回やっぱね、沢村浩二さんが本当に可愛いんですよね
それずっと言ってます
ね。本当にね、素晴らしい、本当あんな可愛い人いるんだみたいな、
いやまあでもそうっすね、いや
っていうのがありましたよね。
で
やっぱさっきのその豆乳のシーンとかありましたけど、
はい、
あれとかなんか明らかに僕あれ、その豆乳をこうなみなみ注ぐってあの描写、さすがに俺あれが演出なんじゃないかなちょっと思ってる節があって、はいはい、あれをだってシラフでやるってちょっとおかしいじゃないですか。
まあ、
はい、あれ俺ちょっと最後見逃さなかったんですけど、はい、あのテロップで、はい、協力松江哲明って言って
た、東京プロデュース
で、ね、とかで同じライブテープとかで、
はいはいはいはい、
ってことはあの描写って、松江哲明さんとよく組んでる、
山下信弘
があの演出したんじゃねえかなって俺ちょっと勘ぐってるんですね、
まあ、でも自身のなんかその普通に生活をしてる中でなんとなく出ちゃうおかしい動作って、やっぱカメラって撮ることによってよりなんかその抽出されるというか、おかしみっていうのはやっぱりなんか出るもんじゃないかなと思うので、はい、まあ、なんかそのどんな人にもやっぱりそのおかしく見える一瞬があるっていうのは必ずあるかなっていうのはちょっと思いますね。はい、
はい、
なんかいいですかね、こんなところで。じゃあそろそろ締めますか。
はい、
はい、
なんか言いそびれたことないかな。
でもなんかやっぱこのフェイクって作品自体なんか言葉にして喋っちゃうと、なんかそれ言葉にして喋るっていうのも何かその自分の中で作品をある程度まとめてその形で言っちゃうことなんで、
ね、まとめちゃいけない作品だけどまとめちゃった感はあるよね。
何事に関しても言葉にまとめて伝えちゃうと、やっぱりそれって生のその出来事じゃないじゃないですか、
うん、
まあ、なんかちょっとごちゃごちゃ、これちょっと終わらないな、このごちゃごちゃ言ってるとね、まあ、でもまあとりあえずフェイク見に行ってくださいみたいな、
ね、でも我々がここで話してる内容自体もどこまでがね本当か分かんないし、
そうですね、
そう、
はい、
分かんないですよね。
じゃあ
実は僕たち対面で喋ってると思われると思うんですけど、僕の方スカイプ越しに喋ってたんですよ。
ちょっとよくわかんないことにやめてくださいが普通に今日は普通に喋ってます。はい、じゃあ今日は、はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
はい。